イザヤ6章1から8。イザヤ6章の1節から8節見ましょう。じゃあみんなで読みましょう。1から8まで。3、はい。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできて、
その手には祭壇の上から火ばさみで通った。
燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。なんかどっかで読んだようなあれですね。Okay、このイザヤ6章を読んだことある人いますか？読んだことありますという人、初めての人多いですか？ Okay、イザヤっていう人は預言者です。 Okay、イスラエルの国に使わされた神様からのメッセンジャー、預言者でした。でここでウジヤ王って出てきますね。ウジヤ王っていう人は16歳の時に若くして王様になったね。南ユダ王国で、北と南にイスラエルの国がある時分裂してしまいました。で南の方の、ユダの王国のウジヤ王、16歳の時に王様になって52年間王様でした。16歳、一番近い、この時にもうあの国のトップになったってことですね。すごいね、責任が。で、52年間、ウジヤ王というのはすごく良い王様でした。国から国民からも信頼されてたし、神様からも信頼されてた。でウジヤっていうあの名前の意味は、主は私の力という意味があります。 Okay、だから本当に神様に信頼して、良い政治を行ってた良い王様でした。でも最後の最後でちょっと失敗しましたね。王様なので祭司しかしてはいけない、その神様の前に香を焚いて恋愛を捧げるっていうやつをなんか分かんないけどやっちゃったことによって病気がやってきて、死ぬまでその病気に苦しんで亡くなりました。 Okay、でもそれ以外はほとんど良い王様でした。模範的な、みんなから信頼されるリーダー。でもこの一節見てください。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておる主を見た。 Okay、だからイザヤもおそらくこのウジヤ王様ね、王様を信頼してたはず、尊敬してたはず、みんなに注目される信頼されるリーダー。でも時々こういうリーダーが神様との間の関係を妨げるものになりうることがあります。アーメン。どんな素晴らしいメッセンジャーだったとしても、どんな素晴らしい牧師だったとしても、どんな素晴らしい人が来たとしても、それが神様との関係の間に入ってきて立ちふさがってしまうと、それは良くないことです。あれ、だからその王様が取り除かれた時に、イザヤは誰を見ましたか？主を見ました。私たちが見ないといけないのは、リーダーはそれを導くために必要ですね。必ずみんなをあの新しいところに連れていく、神様の方に連れていく。でもフォーカスされないといけないのはいつも神様です。アメン。だから人だけ見ると危ないんですよ。リーダーシップとか権威とか大事なんですけど、人じゃなくて神様に行かないといけません。人じゃなくて イエス様。アメン。OK。で、2節いきましょう。3。はい。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり。アーメン。で、セラフィムっていうのは複数形の天使です。あの、セラフっていうのは、あの、一匹というか一人というかわからないけど、一人の天使で。で、セラフィム、イムっていう言葉がつくと、複数。最低、2匹、2人はいたはずですね。向かい合って賛美をしてたみたいなんですけど、セラフィム、セラフっていう言葉の意味には燃えているという意味があります。炎です。アメン。さっき予言しましたよね。何人か燃えている剣、それから光のような、燃えているような火が、いえいえ、だからもうそれですね。だからこういう教会の中で、その個人的に最初多分やってもらったじゃないですか、二人組で予言とかね。それでも励まされるんだけど、礼拝の中で誰かが必ず予言的な言葉をもらうみたいですね。第一コリントの14章を見ていくと、二人か三人のものを予言をする。で、その一個の予言、与えられる人にとってはこれは何のことかなって思いませんでした、言ってる時。でも後で紐解いていくと、神様は今日この教会のために語っているメッセージと一致している。それはね、よくあることです。アーメン。その人はパズル、その3はパズルの一つのピースしかもらってないので、それはそれだけだと意味わかんないんだけど、後でみんなでこう合わせてみると、神様がやりたかった形がだんだん見えてきます。アーメン。だからこれが教会のパワー、キリストの体のパワーです。でセラフィムって言って、その燃えている天使が立っているんですけど、6つの翼があります。イメージしてくださいね。あの、漫画とか絵を描ける人は絵描いてもいいかもしれないけどね、僕は絵が描いてないあのやばいのであの、認知力が羨ましいなと思いますけどね僕の絵やばいあ、何回やったらいいか、萌ちゃん、萌ちゃん何回やったらいいかよシーン、シーシOK、6つの翼のうちの2つで顔を覆って顔を隠していました。OK、で、第一列王記の、何章だっけ、18章か19章のところにエリアが山の上で神様の前に立ちます。で、主の声を聞くんですけれども、その時に自分のその街灯で顔を隠しました。顔を包んで。Okay、 だから顔を隠すっていうのは祈るっていう意味があります。アメン。他のものから全てを遮断して、他の音、他の気になるもの、他の忙しいものを全部遮断して、今主とだけ交わる。アメン。だからイエス様はマタイの6章で言われましたね、祈るときは奥まった部屋に入りなさい。奥まったところに入らないと交わりってできません。本当にうるさいとね、時々車の中、トイレの中とかの部屋散歩しながらとか、隔離された場所に行かなければ神様の声ちゃんと聞くことはできないので、それはちょっと努力必要です。でも天使たちもそれをやってました。これ面白いですね。で、次の2つで両足を覆い、これは自分の弱いところを隠すっていう意味があります。アーメン。でも何によって隠したかって言ったら、服ではなくて神様が与えてくださった翼で隠しました、ね、私たちもいろんな弱点があります、ね、僕だったら絵を描くとすごいことがあるんですけど、それが恥ずかしいことがありますね。こうちょっと苦手なもの、ね、恥ずかしいもの、でもそういうものを自分で隠すんじゃなくて、神様がそれを包み隠してくださいます。アメン。Okay、ノアの話してますか。ノアが箱舟から出た後に、彼は酔っ払って裸になりました。すっぱだかで寝てましたね。そしたら、一人の息子はお父さんの、失敗をこう批判して裁きました。でそれによって、ハムっていう息子は呪いを受けたのね。 子孫として呪いを受けました。でも他のセムとヤペテっていう、子供たちはそのお父さんを服で隠しました。アメン。神様は私たちの恥とか弱いところを指さして批判する方ではなくて、愛によって私たちを本当に包んでくださる方です。アメン。私たちもそのように神様に包まれてます。でもそのためにはどうしたらいいか。私たちの弱さを神様の前に、あらわにする。正直になる。自分を隠さない。そうすると神様が私たちを隠してくれます。アメン。で3つ目、2つで飛んでました。つまり地に足がついてなかったということですねOK、なぜならこのセラフィムっていう天使たちは、いろんな天使たちがいます。 OK、ケルビムっていう天使もいますよ。そしてガブリエルっていう天使の一番位の高い天使ね、ミカエルとかガブリエルとか、トップを任されているような天使たちもいます。そして翼のない天使たちもいます。アブラハムの前に現れた3人の人間のように見える人たちは実は天使たちでした。でも人間のように見える、人間と同じ体もあった。そして一緒にご飯も食べただからそういう肉体を持って天使が来ることもできるみたい。翼のない天使もいます。でもここに出てくるセラフィみたいに翼が6つあるようなやつもいるのねOK、 で2つで飛んでましたということは、天国に属しているものということですね。アメン。で私たちと天使っていうのは存在は違います。役割違います、ね、天使と私たちは区別されてます。だから私たちが天使になることはできないし、天使も人間と同じような姿をとってメッセージを持っていくことができるけど、人間ではありません。でもここから学べるのは、私たちも霊的には天使たちのように飛んでます。この地上にいるだけじゃなくて、第三の天に私たちも座らせられている。エペソの2章の6節に書いてますね。天のところに私たちは座らせられてます。アメン。でこのセラフィムっていう天使は一番イエス様に近い天使たち、イエス様の御座の前に、御座の近くにいつも留まって、彼らの仕事ね、彼らのビジネスは3節に書いてあるみたいに、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つっていうのを、ずっとイエス様神様を賛美して礼拝するっていうのは彼らの仕事です。アメン。これを24時間やってます。365日やってます。これを1年前2年前じゃなくて、この地球が創造される前から天使たちはずっとやってます。すごい。アメン。だから私たちが教会で礼拝するときに、最初は賛美喜び感謝で始めていきます。でもそこからだんだん進んでいって、聖女そして死聖女の本当に段階に入ったときには、この天国の礼拝と一緒につながっていくよね。 OK、 だから信仰必要になります。ただ歌って終わりって思っていればそこしか行けないけど、でも賛美するときに神様と出会っていくことができる、神様の世界にアクセスしていくことができるって、もしみんなで信じて心からワーシップをしていくと、人間が作り出すことができない天国の音とか栄光が降りてきます。アーメン。 OK、 3節4節いきましょう。3、はい、互いに呼び交わして言っていた、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。アーメン。これね、聖なる聖なる聖なる、あの綺麗な声だったと思うんですけど、4節見てください。叫ぶ者、叫ぶ、叫び声。アーメン。だから時々叫ぶの嫌いな人、大きな音が教会で嫌いな人ももちろんいます。いろんなスタイルがあっていいと思うんですけど、でも天国に行くとちょっとうるさいかもしれないので気をつけてくださいでも静かな時もあるみたいですね。もう 静寂になって何も音がない瞬間、あの天国ではダイナミックなあの音の、ね、流れがあります。大きくなったり小さくなったり、笑ったり泣いたり、本当に、ね、豊かです。でも4節で叫ぶ者の声に対して、これ見てください、敷居のもとい、建物の土台が緩いだ、宮は煙で満たされた。あの車でも時々いますよね、あのなんかレゲエかなんか聞いてる人ねブンブンブンブンって、あの車が揺れてるような爆音のウーハーがかかったスピーカーをで聞いてる人いないですか。いますか。はい、この実はですね、この家の近くの近所の方だ、誰とは言わないんですけど、朝の5時ぐらいになるとすごいウーハーで、
あの
目覚ましが音楽なんですけど、めちゃくちゃでかい、もうこの部屋まで入ってくる。それで5秒ぐらいしたらいつも切れるんですけど、時々ちょっと長めの時もあって
起きてないよ。
すごい、家の壁を越えて、またその家の壁を越えて、音って本当に伝わってくるので、あれだからここで工事とか時々ありますけど、やっぱ聞こえますね、振動とか。ドラムの音よりももっと工事の音の方がでかいと思うんですけど、音って振動で伝わってきます。建物を揺らしたりとかするんですけど、この天使たち、セラフィムたちが叫んだ声というのは、このしっかりした神殿をこう本当にね、地震のように揺らすように、すごい力強いものでした。アーメン。だから神様の声というのは弱いものじゃない、賛美の声というのは弱いものじゃない。私たちがイエス様と一緒に一致して賛美をするときに、いろんなものを揺らしてます。アーメン。アーメンですか。何を揺らしてるか、敵が立て上げたものを揺らしてます。アメ。悪魔の家を揺らして崩壊させます。アメ。okay、そして煙で満たされました。で、あの他の曲でもありますね、あの、栄光の雲が満ちるという曲ありますよね。あれも第二歴代史とかに載ってるやつですけれども、神様の栄光っていうのはいろんな形で現れてきます。ある時はこういう、揺れるような地震のような現れもあるし、そしてある時にはこの雲のような現れの時もあるし、ある時は煙で包まれる。アーメン。だからもうこれは栄光です。栄光って言ってください。
栄光
というのはこの目で見えることができるような神様の奇跡。アーメン。だからここにも神様の栄光が現れてくると、信じられないような、もうアンビリーバボーなことが起こるね。その栄光の中で、いきなり天国から金が現れたり、栄光の中でいきなり天国のダイヤモンドが教会に落ちてきたりもします。でその実際にその天国から降ってきたダイヤモンドっていうのを見せてもらったことがあって、昔あるアメリカから来た預言者の方、すごい。でその降ってきたダイヤモンドを、あの鑑定しに行ったらしいです。これが果たして天国のものなのか、それともたまたま誰かが落としたものなのか
いくらするかとか
それ待ってたんだけど、でその鑑定店に行ったんだって。そしたらその長年その宝石を取り扱ってきた人がね、言ってくださったのは、こんなダイヤモンドは世界のどこ、地球上にどこにもない、地球の物質にこんなものはない。待って、
きれい
ダイヤモンドなの。でも鑑定してあの調べても、地球にある鉱石とかそういうもの、物質と違うんだって。なんか何かが、
何色
ですか、忘れた。
いくらでした。
なんか値段つけられないんだ。
値
段つけられないんだ。だから天国からの何かが本当に降りてくる、それが栄光ね。その栄光を経験すると、人間が経験してしまうと、死ぬ人もいたみたいです。ダニエルという人知ってますか。ダニエルも天使ですよ、神様じゃなくて天使が来たの。ガブリエル、天使が来た時に出会ってしまいました。 そしたらダニエルはもう体が倒れて死んだように顔が白くなって倒れてしまいました。Okay? だから天国はものすごいね、光で満ちてる。私たちはこの体でそのまま行くとちょっと危ないぐらい輝いてます。 OK、 神様はじゃあもっと輝いているってことですね。天使でさえも輝いている。そして使徒ヨハネっていう人は天使ではなくて、ね、生徒たちの一人に会いました。だから先輩クリスチャンね、先輩のあのヨハネの、使徒ヨハネの前に亡くなったクリスチャンの方ね、に会いました。そしたら使徒ヨハネよ、使徒ヨハネ、イエス様を直接知ってる人、イエス様から直接トレーニングされて使徒になった人が、その先輩クリスチャンの人が目の前に来たら、こうやって拝み始めました。神様だと思って。その先輩クリスチャンがあまりにも栄光に輝いて、光り輝いて神様のように見えたので勘違いして礼拝してしまった。アメン。エペソの、ね、2章、さっき言ったとこ開いてください。エペソの2章の6節。エペソの2章の6節を読みましょう。さ、はい。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。だから私たちの霊的なポジションというのは天国のイエス様がおられる王様の椅子、そこに一緒に座らせられています。アメン。そしたら私は大したことがない、私は何もできないという言葉がもう通用しない、もう無効になります。私たちは神様と同じような栄光の輝きをもらっている子供たちです。神様の子供、王様の子供、力ある神様の子供です。アメン。だから天国に行ってなんでその先輩のクリスチャンの人が輝いて見えたか、それはこの体がなかったからです。体がない、だから霊の体になっているから。ね、ということは私たちもこの体で、体の中に住んでますね。聖書的に言うと霊があって魂があって、ね、体は服みたいな感じ。この服が時々神様の栄光をなんていうの、光り輝かせないようにしてるみたい。魂とかね、聖書的でない思いが入ってたり、恐れが入ったり、悪霊が入ってたりとかすると、本当は霊はむっちゃ輝いてて太陽のように光っているんですけど、それがこういろんな布がかぶせられたりとかして見えなくなってる。だから解放されていって、そしてイエス様と一致していくようになると、この体からも神様の栄光が放たれていくようになります。アメン。アメンですか？アメンじゃないですか？死にたいですか？OK、 イザヤ戻りましょう。イザヤ6章、イザヤ6章の5節ね。 OK、 でちょっと補足しておきますけど、聖なる聖なる聖なるっていうのはただ3回言ってるだけじゃなくて、なんで3回言ってるか、それは神様があまりにも素晴らしい方なので、言葉をだんだんこう重ねていってるね。あまりにも神様が素晴らしい、神様がすごすぎるので、一つの法理、聖なるっていう言葉では表しきれないね、だから本当にあなたは聖なる方です、あなたは偉大な神様ですっていうのを表すために3回かける3で言ってますね、okay、でそういう賛美をしていた存在っていうのは人間ではなくて天使たちでした。アメン。だからこれ私たちも時々体験する必要があると思います。自分の賛美、誰かがやっている賛美じゃなくて、天国で天使たちが、天国で生徒たちが捧げている賛美をもし見ることができれば、感じることができれば、私たちの賛美のスタイルってすごく変わると思います。アメン。僕も何回もそれを経験して、 賛美をしている時ではなくて祈っている時とかいろんな時にこれを何回か見たことがあります。でもあまりにも素晴らしくていつまでもそこにいたい。アーメン。これ生きている中でも経験できますよ、天国に行く前でも。でこの天国の礼拝を見た時に5節とここで現実が来ますよ。行きましょう。3、はい。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主ある王をこの目で見たのだから。ああで直訳だと、ああ私に災いが来る、なぜか私の言葉が汚い、私の心に罪があるっていうのが分かってきたみたいです。アーメン。だから普段は分かりません。普段普通にみんな服着て、人の前で何か思いとか失敗隠すことはできます。でもそれが神様の栄光の前に来ると、神様の御座の前に来ると、全ての隠れているものは明らかになりますアーメン。そして誰が一番分かるかというと自分が一番分かる、ね、神様はもう見えてます。そして天使たちも見えてます。でもやっと自分が汚れてる存在だ、自分がプライドがあった、自分勝手だったっていうのが神の臨在の前に来るときに分かるようになります。アーメン。僕は18歳の時に本当にイエス様に出会った経験がありました。でそれまでは自分は間違ってないと思ってたね。自分は頑張ってる、自分はこんなにも音楽を頑張ってるし、これもしてるしあれもしてるし、だけど周りの人が理由を分かってくれない、周りの人がダメなんだみたいな、そういうプライドがありました、okay、でもその18歳の時の、イエス様との出会いね、集会の中でイエス様と出会いました。イエス様が迫ってきました。イエス様を感じます。愛が分かるね。でも愛が分かるのと同時に自分の汚い心がやっと分かるようになった。アーメン。じゃあこれがイエス様と出会う時に起こってくるものです。アーメン。神様の素晴らしさが分かる、でも自分の本当に汚れている汚さが分かる、これは正常なことです、正しいことです。これが分からなければ本当に変えられることができない。 OK。 6節見てください。6節3、はい。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。アーメン。ポイントね、祭壇っていうところに注目してください。天国にも祭壇があるみたいです。祭壇は本来は、牛とか羊とか動物をほふって犠牲にして神様に捧げるね、祈り礼拝として。天国では神様は賛美の祭壇を立て上げています。アメン。天国では24時間ずっと祭壇が賛美と祈りの炎によって燃やされているんです。アメン。そこにあるその炎の中から燃えている炭を持ってきて流星君の口にくっつけると、
熱い
でも霊的な火なので口が焼けないで、霊的な霊と魂が清められたのね。体の本当の火だったら大変ね、口燃えちゃうけどね okay。 なんかイエス様がマルコの16章で信じる人たちに次のような印が現れます、起こります、伴います。最初は私の名前によって、名前によって悪霊を追い出して、その次は新しい服を買ってもらって、大丈夫か新しい言葉、
予言
もあるんだけど、まあ予言も入ってるけど異言もあるかもしれない、言葉ね、とにかく言葉で、ペンテコステの日ね、使徒の働きの2章の1節から4節のところでみんなが集まっていて、神様を待っていました、聖霊様を待っていました。でも聖霊様が来られる時に どういうあの形で来たか知ってますか？炎ですね。炎のような分かれた舌が一人一人にとどまって、ただみんなが威厳を話し始めました。アーメン。だからこれ同じ描写、イザヤの時と同じ描写。唇が汚れている、悪いことを言ってしまう、悪いことを考えてしまう。そこに神様の精霊の炎が来て触れてくれる時に初めて心が清められて、新しい賛美の言葉を告白することができるようになりました。アーメン。だから私たちの神様は口を変えたいと思ってます。でも口以上に私たちのまず心を変えたいと思ってます。文句とか不満ではなくて、本当に賛美する人、本当に主の言葉を聞いてそれを一緒に予言していくことができる人、そのように神様は変えてくれます。7節いきましょう。3、はい、彼は私の口に触れていった、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。アメン。だから火によって清められました、ね、神様は私たちが弱いまま、失敗したまま、問題があったままではなくて、その問題を解決してくださる神様です。アメン。だから今弱さがあるかもしれない、今苦手なものがあるかもしれない、今は立ち向かえないものがあるかもしれない。でも主の前に行って、主からその炎をもらってくるときに、私たちの内側が新しく変えられていくことができます。アーメン。 OK。 そして8節いきましょう。3、はい、私は誰を使わそう、我々のために下ろうと言っておられる主の声を聞いたので、言った、ここに私がおります、私を使わせてください。アーメン。これね、今日皆さんにも私たちにも神様は語ってます。私は誰を使わそう、誰にこの使命をやってもらおうかな、誰にこの仕事をやってもらおう、誰にこの奉仕をやってもらおう、誰にこの国に行ってもらおう、誰に新しい教会を建ててもらおう。神様はいろんなそれぞれの賜物とか使命に応じてチャレンジしてます。アーメン。だけど時々それ私たちは恐れを感じます。神様の予言を聞いた時に、神様からチャレンジを聞いた時に、いや私はできない、私はそんなまだ準備はできてない。それはイザヤと同じなんです。まだ何か唇の汚れ、まだ残っているトガがあるかもしれない。そうすると天の法廷の教えとつながってきますけど、サタンの告発を受けてくるので、神様の御心だと分かって従いたいんだけど、従っていく力がない。そういうことないですか？僕いっぱいありましたよ。あ、ね、神様から予言来ると本当に心の中は嬉しい、でも外側ではなんかこう不安があって戦いがすぐやってくる、ということはサタンのまだ告発があるということなので、その不義を神様に聞いて悔い改める。アメン。だからこの天の法廷の教えがすごく助かるものになってくると思います。この教会でもこれをまとめて実践できるように復習もしていく、復習会みたいな感じでやった方がいいと思うし、これでね祈っていくと驚くべきやっぱ結果が現れてきております。ちょっと明かししてもらっていいですか？
私はね、まあ、繰り返し解放も受けてきたし、そういうリーダーとしての立てられていることも知ってたし、神様の御心だっていうのを分かってた、そのリーダー導いていく、教える、なんかそういうの。でもなんかその自分は解放もされたし、恐れもなくなったし、立ち上がっていけるはずなのに、なんか神様がいざやりなさいって言われた時に、あなんかこうため息がつくっていうか、自信がない私なんかみたいな、そういう思いが立ち上がってきて、それでなんかその誠くんが1週間以内で礼拝を その導くことですら中ため息がつくみたいな、でそのね取りなし祈祷を導くことですら自信がないみたいな、なんかそういうところにいつもこう引き戻される、何がわからない、なんでこんな思いになるのか、なんで自己卑下みたいな感じでなってしまうのか、意味がわからなかったんだけど、その時にやっぱり天の法廷の祈りが必要、自分に何があるかわからないけど、とりあえず告発する声がある、で私なんかっていう声がある、なんかわからないけどとりあえず祈ってみようっていうので、神様の前にこういう、神様、私はリーダーとして立てさせられてる、神様はそういうビジョンがありますよね、で神様はその私の飯に立っていこうとするときに何か悪霊の告発してくる声がありますっていうことを天の法廷に出てて祈りを捧げたら、その過去のその何先祖のそのうちの父方の おばあちゃんだったりそういうなんかそうなんかね、そういうなんていう虐げられてきたっていうか、そういう、なんか強いご主人だったのですごく、お前なんかまだまだだとかそういう言葉をかけられてきたことをふと思い出したり、やっぱりそういうのいろいろいろいろ思い出してきて、そういう過去をクヤの何ドイツ化の悔い改めてから代わりに悔い改めして、それで地上で洗ってもらってそれでそういう祈りを したら、なんかそういう告発する声がなんか収まるというか、なんかそのなくなって、でなんかできそうな気がするみたいなところに立っていく、なんか解放とすごく似てるんだけど、なんかその本当に解放ではその届かなかったなんか声、なんていうの声みたいな が収まっていく、で立ち上がれるような感じになってきたみたいなところかな。だから、その自分を見ないで本当に神様のミニストリーに集中していけるみたいなところに立っていくことができました。
あ、これ奈緒さんも経験したし、僕もこの1週間天の法廷、ずっと学んで、夜ホテルとか宿泊場所で泊まるときにこうずっと祈りやってったんですけど、変わりますね、すごい変わりますね。でこれがもし1年に1回とか10年に1回の神様との出会いであれば、すごく進みが遅いかもしれない。でもこれ私たちが与えられた啓示をちゃんとしっかり掴んで実践していくと、毎日毎日毎週毎週成長していける。あれ、天国に行くまでの間に本当に自分の使命をちゃんと成し遂げたいと思いませんか。あれ、そうじゃないとイエス様から何してんの君みたいな感じで言われたら嫌じゃないですか、ね、でも今この地点からでもちゃんと取り戻すことができるし、遅れがあったとしてもちゃんと主が助けてくださいます。だからそういう告発の声を取り除けていきましょう。でもう一個は、その告発の声が止んでいった時、告発する声がなくなっていった時には、主の声を聞いて、誰が私のために行く人がいますかって言った時に、イザヤと同じ告白ができるようになります。ここに私がいます、私をどうか使ってください、私をあなたの好きなように、あなたの御心の通りに私を使ってください。本当の礼拝、本当の献身ができます。アーメン。だから自分なんかっていう声は今日取り扱いましょう。今日も今週も取り扱って、どこからその原因が来てるかをその天の法廷で主から聞く必要があります。でもそれを聖霊様の炎によって、そしてイエス様の血潮によって現れて燃やされていくときに、新しい出発ができていくことができます。アーメン。ちょっと立ち上がりましょう。そして天の法廷のことをずっと学んで教えられていくときに、ずっと繰り返し言われていたのが、予言的な、賜物、予言的なセンスがすごく大事って言ってました。 OK。 なぜかというと、天の法廷に今行っているというのを霊の領域で見ていかないといけないので、今サタンが私に何を言っているかということを、今ここでやっている予言の活性化練習というのもすごく大事ってことですね。 予言の活性化してまくるっていうのは解放ね解放された上でそして予言の活性化をしてそして天の法廷で使命をもらいましょうということです、okay? だから今、目を開けても閉じてもいいですけどイエス様に集中できる方法で、今祈りに合わせてください天のお父様本当にありがとうございます。私たちは今あなたの法廷に行くことができることを願い求めます。私たちのために今法廷を開いてください。私たちのためにあなたが裁きを行ってくださることを感謝します。イエス様の血潮によって私たちのためにその法廷を、開いてそこを通っていくことができるように導いてください。アーメン。オッケー。だから信仰によってそれを見ましょう。法廷、法廷、イエスは今ありがとうございます。あなたが私たちの今目の前にいて私たちのための義の裁判官、正しい正義の裁判官としてあなたが立っておられることをありがとうございます。そして私たち一人一人の使命の書物をあなたが思い起こしてください。主をお願いいたします。今神様にねちょっと求めてください。私の書物をください。書物っていうのは私のみんなのための人生の計画が全部書いてある。何をやるべきか、どんな賜物があるか、そういうの全部将来計画が書いてます。その書物を求めましょう。主よ、私たちのための書物を持ってきてください。主よ、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。一人一人に書物を、持ってきてください。今それ例でなんか感じる見えるっていう人いますか？書物持ってきてもらってる感じる人いますか？ OK。 だから信仰によってそれを見てくださいね。主を今霊的な目と耳、霊の五感がイエス様の名前によって一人一人の中で覚醒することを宣言します。そして予言的な流れの中でこれを見ることができるように助けてください。助けてください。助けてください。戦士たちが今それを今持ってきてくださっていることをありがとうございます。主を感謝します。イエス様の名前を書き合わせてください。 OK。 なんかそれ感じるって人いますか？今何かフィーリングが変わった、本が見える、なんかわかる。いないですか？わかる大丈夫主よ、ありがとうございます。一人一人の盗まれている本があります。それをイエス様の名前によって、まあ、敵から取り戻します。イエス様の血潮によってサタンが隠してしまったその本が、取り戻されて、それを一人一人のところに今持ってくるように今サタンをあなたに命じます。イエスの名前によって今それを取り戻して、今一人一人のためにそれをちょっと解き放ってください。そしてある本には多分鍵がかかっている、鎖が、閉じられている。だから主よ、そのことをあなたは知ってます。でちょっと神様の前にちょっと行ってみましょう。そして本当に主よ、私たちの過去の全ての罪もあなたはご存知です。あなたから心が離れたり、あなたがやるなと言われたことをやってしまったり、プライドを持ってしまったり、偶像や魔術に傾いてしまったり、人を裁いたり、 あらゆる罪、主はあなたの前で主を認めて悔い改めます。イエス様の血潮によって一人一人を洗い清めてください。イエス様の血潮によって洗い清めてください。そして本が戻ってくるように助けてください。主をお願いいたします。主ありがとうございます。だから今サタンがしぶしぶ本を持ってきているのが見えます神様に怒られてサタンが本を持ってきているのが見えます。主ありがとうございます。今それを一人一人が受け取ることができるように助けてください。そして本にある鎖をイエス様の血潮によって今断ち切ります。そして一人一人の使命の本が今開かれて、見えてくるように助けてください。そしてこの教会のための本もあります。主よ、それが今開かれていっていることありがとうございます。主よ、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。アーメン。ある人は多分その本が開かれてページがめくられてるの見えますか。主よ、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。だから今その本の中で多分破れてるページ、その多分ね、ページ2ページじゃなくてまとめて何十ページもそのなんか破れてるものがある人、そこに神様の回復があるように祈ります。主よ、そして本を読むことができるように助けてください。ここに書いてある文字とかピクチャーを見ていくことができるように、私たちのためのあなたの使命の中に入っていくことができるように、主よ、そのことをお願いします。そしてサタンの告発してくる声によって今までそれを、受け取ることができなかったもの、そのイエス様の血潮によって洗い清めてください。そして天の法廷に出ていく術を一人一人が身につけることができますよね。ありがとうございます。兄弟たちの告発者はイエス様の血潮によって黙らせられて、証の言葉によって、また死に至るまでも命を惜しまない心によってサタンに打ち勝つことができることを感謝します。主ありがとうございます。だから本を盗んでいたサタンに対して主を、あなたの裁きをお願いします。主を、一人一人が知らないで犯した罪、また知っていた犯した罪もあります。イエス様、血潮で清めてください。先祖の咎もあります。先祖から来ている3代4代前からの悪いその罪の刈り取りも来てます。でもイエス様はその血潮によってそれを今キャンセルしてください。イエス様の血潮によって今その呪いがキャンセルされていることを宣言します。そしてあなたの溝の前から、あなたの声を聞いて受け取っていくことができることを感謝します。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主よ、あなたの裁きをお願いします。だから一人一人に神様の今使命が戻ってくることを本当にお願いします。そのことを申し立てます。この教会に神様が与えてくださっている、予言的な使命、使徒的な使命、それも主はあなたを思い起こしてください。そして一人一人に与えられている神様からの使命があります。今まで受け取れなかった使命、今まで聞いてもピンとこなかったあなたの言葉、そこに本当に霊的な感覚が戻ってきて、そして主よ、あなたの使命に入ることができるように助けてください。 皆さん、あなたが息子娘としてもう呼んでくださっているからです。王として祭司として呼んでくださっています。だから今そこに今あなたが回復させてください。主をお願いいたします。あなたの正しい裁きをありがとうございます。あなたの判決を下してくださることを求めます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。イエス様の血潮によって感謝します。アーメン。そして一人一人の今人生に神様あなたのセラフィムを使わせてください。そして天国にある祭壇から燃える炭火を取って一人一人の口に今つけてくださるようにしてください。そして今までの否定的な言葉ではなくて神様の言葉と同意することができるように、天使たちが言っている天国の言葉と本当に一致した賛美を予言を信仰の言葉を奏でていくことができるように、その口に今あなたの燃える炭火を持ってきてください。主ありがとうございます。主を触れてください。主ありがとうございます。これも信仰で受け取ってください。だから今口にあなたの火を解き放ってください。だからひょっとしたら口がちょっとビリビリするかもしれない、何か感じるかもしれない。でも主を感じても感じなくても主はありがとうございます。あなたの炎が今この場所にあります。この教会に今何か燃えているものが来てます。セラフィムたちが今ここにいます。燃えている天使たちがいます。神の清さがあります。主はありがとうございます。そして情熱が戻ってきます。情熱が戻ってきます。神様の言葉に対する情熱が戻ってきます。主はありがとうございます。だから主は言っています。あなたのその冷めてしまった心にもう一度私はあなたのために火を今灯しています。あなたの口、そしてあなたの心に燃える私の心を今移しています。そしてあなたの情熱ではなくてこれは私の炎です、それを受け取りなさいと主は言っています。そしてこの炎の中であなたは走り出すことができます。この炎はあなたから来ている炎ではないからそれは消えることがありません。そしてこの炎を燃え続けさせるときにいろんなものが変えられていきます。主が言っています。だからこの炎が解き放たれることを宣言します。炎が強くなって炎が家々に行くことを宣言します。この炎が祈り、喜び賛美になって、そしてこの和解や一致許しの炎にもなっていきます。この炎が救いをもたらしていきます。この炎が人々にリバイバルを与えていきます。この炎が人々の人生に変革を与えていきます。この神様の栄光の炎が今、一人一人の人生に今来ていることをありがとうございます。この教会にも新しい炎が来て本当にもっと清めの段階に入っていきます。もっと清くなっていきます。もっと聖なる主の近くに行くことができる清さ、それを もたらす炎です。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主を感謝します。今ここにあなたの火が来ていることをありがとうございます。このエクレシアにあなたの炎が来ていることをありがとうございます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。主を感謝します。主を感謝します。主ありがとうございます。あなたの炎によっていらないものを燃やしてください。不義が取り除かれて罪が許されて、そしてあなたとの敷居になっているものが燃やされていきますように。もっともっとあなたの愛を感じる、もっともっとあなたの声を感じる、もっともっとあなたの思いを感じることができるように。 助けてください。この炎が何かを本当に復活させてます。炎がもう終わってしまったと思っているものを復活させていきます。この炎がもう難しいと思った人々を立ち上がらせていきます。主ありがとうございます。主ありがとうございます。あなたの炎を感謝します。今週1週間この炎が燃え続けていくようにお願いいたします。この教会の中でこれが燃え続けていく。主よありがとうございます。この炎が拡大していきます。このリバイバルの火が拡大していってあなたの奇跡の中に入っていくことを宣言します。主よありがとうございます。イエス様の名前によってアメン。
アメン。
じゃあ献金をして終わりましょう。